はい、始まりました。本を読んでは独り言ラジオ。私、変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと町田和俊でございます。はい、というわけでですね、まあ通常放送の方はちょっとお休みずっとしておりまして、まあお休みっていうかいつ再開するんだぐらいな感じですし、まあ、再開本当にするのかぐらいな感じですけれども、3ヶ月に1回ですかね、ゲストを交えて、雑談をしておりますので、今回も、いつものお二人をお呼びしております。はいはい、お二人いつものように、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
はい、そして今回はですね、まあテーマは、まあこ、まあざっくりとしている感じなんですけど、まあこれからの薬局とか、まあこれからの薬剤師みたいなぐらいのテーマで、まあ雑談できればなと思っておりました。はい、そんな感じです。はい、はい、いやー、まあ別にこうなんていうんですか、目新しいテーマでも何でもないんですけど、まあちょうどですね、我々の業界は、まあ、2年に1回ですか、まあ、調剤報酬改定っていうのがありまして、まあ、国の何でしょうね、指針というかまあそのまあ点数がいろいろ変わるんですけども、ちょうど今年の6月なんでしたっけか、6月ですよね、
多分
ね、
はい、
はい、にまたいろいろ変わるっていうところで、はい、はい、まあ、ちょうどいい機会かなと思ってこのテーマにさせていただきました。
はい、は
い、
い
やー、どうすか、まず率直に、なんか今回の改定とかをまあ全部完全に出ん、まあ完全につうか、まあ細かいところが出てないのもまああったりするのかな、まだ。
そうですね、
はい、とはいえいろいろとこう細かいところもちょい徐々に明らかになっていく中で、率直な感想というかどうですか、根本さん。
いや、私昔はあのかかりつけ薬剤師いいかなと思ってたんですけど、
あ、はいはいはいはいはい、
ただまあかかりつけ薬局でも別に同じようなことはできるのかなと思っていて、むしろ自分がいないときに、
うんうんうん、
その情報共有しておいて一緒に見ていけるっていうところで考えると、まあかかりつけ薬局でいいよねと思って最近思ってるんです。今回の改定ってそのかかりつけ薬剤師を推すっていう、推進するっていうのはもう明言しちゃってるわけなんですよね、うんうん、資料の中で。
そうですよね、うん、
その色が濃すぎるなって、まあ推してるから当然なんですけど、なんかちょっとでも固執してる気はしちゃうよねと思っちゃいましたね。
ああ、なるほど、
はい、そっちに振りすぎてるというか。
ああ、なるほどなるほどなるほど、
はい、まあ、評価されるのはいいと思うんですよ。今までなんか当たり前にやってたことが、うんうん、かかりつけ薬剤師の方が点数が高くなったりだとか、
うんうんうんうん、
それ自体はいいと思うんですけどね、
うんうん、なるほどなるほどなるほど、
っていうのが感想ですかね。
なるほど、
はい、
いやー、さすが根本さんの記事も読みましたので、はい、
あ、ありがとうございます
事前のね勉強
が、そうですね、いやいや、すごい分かりやすくまとまってて、
あ、よかったです
、はい、いや本当に、はい、あの助かりました
まあえてあのあんまり細かくは言ってないんですよね。
ああ
、はい、
まあ確かにそういうところも残しつつみたいなんですよね、
は
い、
そうなんですよ、はい、
うんうん、なんかこう、なんつうんだろうな、こう感、まあ、記事の感想で言うと、こうちゃんとこう、なんつうんだろう、指針的なところをしっかりこう、なんつ、指針というか、要はかかりつけ薬剤師とはまでいかないけど、
はい、
まあそういうか、なんていうんですかね、かかりつけ薬剤師だったら、まあこういう方向に、方向にっていうか、なんつうんだろうな、あんまうまく表現できないですけど、こういうことをやっていくよねみたいな感じ、うんうん、まあそういうふうには言ってないんだけど、そういう ニュアンスを感じ取りました、私はみたいな。
ああ、ありがとうございます。うん、そうですね、私も押す方には行きたいとは思ってるんです。で、なんかちょっと、点数自体がその廃止されたり、まあ、廃止はされたっていうか、移行しただけなんですけど、まあ、そういったので、ちょっと、あれ、かかりつけ薬剤師なくなったのみたいな感想の人もいて。
はいはいはいはい、
はい。はなのでちょっと違うよと、
うんうんうん
う
ん、
許可されるポイントが変わってるんですよっていうのをまあ届けたいなっていうのと、あとちょっとどうしてもあの1000点のあそこにちょっと引っ張られすぎて、
まあ確かにね、
まあね、本当にかかりつけ薬剤師ってハードル高いですよねみたいになっちゃうのも困るなと思って、
うんうんうん、
いやそんなことないですよはまあ届けられたらいいのかなっていう、
ね、なるほど、
はい、
いやいやいや。あれですか、また今後も記事とか、はい、記事とか出す感じなんですか。
あ、今回の結果次第でして、実は。
おお、あ、なるほど、はい、結果っていうのはそのなんかどれだけビューがあったとかそういうことですか。
あ、そうですね、あの正直細かい、指標っていうところはあんまり実は聞けてないんですけど、はいはい、その結果次第で、まあ、なんかまた書きたいのがあれば、はい、
なるほど、
そうなんですよね。
そっか。いや。
あ、でも、なんていうんですか。この話自体、私がもぎ取ったわけじゃなくて、フィズ先生から、
はいはいはいはいはい。
なんだっけ、いつだっけな。ちょっとなんか、X かなんかで、
うんうんうん、
なんか他にも書けるような人を作っていきたいみたいなことを言っていて。
へ、なるほど、なるほど。
はい。で、それきっかけに、
うんうんうん、
つないでもらった感じですね。
なるほど。
はい、
そっか。
はい。
いや、確かに、ヒズ先生、ね、MC いっぱい書いてますもんね。
はい。で、手上げ してって感じです。
なるほど。
はい。だから、それ次第なんですよね。
なるほど。いや、個人的にはなんかネオさんの文章読みやすくてすごい。
あ、よかったです。は
い、いや、本当に本当に。はい、まあ、まあ、もちろんこうやって喋ってるから、なんかこう、脳内再生されるのもあるのかもしれないですけど。
あ、そういうことですね。ニュアンスというか。
うん、まあ、あるのかもしれないですけど、なんかすごい、はい、読みやすいので。
確かに。あ、ありがとうございます。
また楽しみにしますけど。
はい、ありがとうございます。
はい。はい、というところで、じゃあ、高野さんどうですか。
調剤報酬の、
うん、この感想的なところから、ね、はい、
いや、なんかでもかかりつけの点数がやっぱりね、うんうん、ポイントかなと思っていて、私たそんなかかりつけ、うんうん、いいと思ってない派だった
ので
、点数が揃ったっていうのはね、割と、うんうん、まあ良かったかどうか別として、
うんうんうんうん、
まあいいのかな、
うんうんうんうん、
思ったかな、
うんうんうん
うん、ただなんて言うんだろう、まあ、調剤基本量1のとこと、
うんうんうん、
それ以外のところのギャップがやっぱり出てくるんだろうなって思ったりして、
うんうんうん、
そのやっぱりノルマっぽい感じの、
うんうんうんうん、
まあ、いわば大手の薬局さんたちは、どうしても数字を求められていく中で、取りづらくなるかちょっとわかんないけどな。まあでも、なんだろう。大手じゃない、調剤基本の1のところとかは、そんなに打撃にならないような気がしている。
なるほど。
うん、
打撃で言うとあれですよね、なんか打撃っていう言い方は、まあ、別に多分我々3人は変わらないところですけど、敷地内とかは結構、
う
んうん、なんか
あ、まあね、
一気になんか手のひら返しではないけどいやー、まあそういう方向に行くんだねみたいな、うん、のはなんか感じますけどね
そうだね、
ねえ、うん、いや、
いやなんかでも、うんうん、本当に1000点もまたね、1000点面白いよね
1000点ね
すごいですね、
そう、要件がすごすぎて取りには行こうと思うけど、うん、でもなと思ったりして、
ちなみにあれですか、お二人は もう速攻、そのなんだ、老年薬学会の研修に行ける、行ける立ち位置ですか。
まだだね。
ああ。
私、全然ですよ。
あ、私も全然。
行けないです。
私
まずその、ほら、J-PALS6 に行かなくちゃいけないじゃない。
そうですね。で、6っていうかでもあれですよね、今回その J-PALS の方もあれですもんね、 J-PALS 認定薬剤師が改定されるじゃないですか、この4月から。
はいはいはいはい。
だからなんか18本かけて改定ウェブテスト多分合格すれば、
うんうん、
J-PALS 認定を取れるので、多分来年の、うん、来年のなんだ4月なのか7月なのかわからないです、それぐらいに取れるので、そこでまず一つ段階クリアし、その後にあれですよね、あの障害と、なんだ、薬剤師調剤、ああ障害教育、ん、障害なんか教育達成度試験でしたっけか、
はい、
そうそう、あれを合格し、うんうん、その後ですよね、うん、その後に研修受けるだからまあ3年後かなみたいな感じで、もう3年後だともう変わっちゃってるよ、点数がみたいな。
そう、多分そうなんですよ。
確かに。
そう、変わってるんです、おそらく。
ね、でもまあその先天が、はい、まあ、ね、どうなるか分かんないですけど、
はい。
先天がなくなる、2年でなくなるかどうかはなんとも、まあ、どうだ、どうだ、どう思いますね。まあ、どう思いますって、もちろんあくまで、どうなるか分かんない中で、単純な
。
うん、
あ、でもまあ一個目指すっていうのは、なんか障害教育のその目標の一個ができたのかなっていうところで、
うんうんうん、
まあいいのかなと思います。あの、先天取る取らないよりはこう、うんうんうん、なんですか、継続して学ぶっていう部分、
はいはいはいはい、
で多分その背景にやっぱポリファーマシー
って、うん、
まあ呼ばれてたりとか、その、
うんうんうん、
超高齢社会、
うんうんうん、
っていうところで、じゃあどうしていくんだろうっていうのが、まあ、背景にあると思って、
うんうんうんうん、
なのでその上で、まあ、あそこのまあ認定を1個目指すっていうのは、まあ、分かりやすい指標なのかなと思うんですよね。
確かに。
でまあ、やる人はやればいいし、ね、やらない人はやらなければいいっていうところで、うんうん、そうそう、他にも なんていうんですか、あそこを取る、まあ、点数が大きいから、
うんうんう
ん、なんか注目されがちですけど、他のところでやっぱりね、基本的なそのフォローをするだとか、
うん、それ
こ
そ
残薬調整やっていくとか、そういったものの積み重ねの先にあるのかなと思うんで、
確かに、
はい、やることはあんまり変わらないのかな、
うんうんうんうんうん、そうっすね、確かに、はい、いやー、なんかただ今回さっきも話にし、まあ、話しましたけど、そのなんだ、私なんか3年後ぐらいにようやくその先天のまあ取れる状態になるって考えると、
はい、
いや、なんかその2年後の改、まあ、まだ改定これからですけど、そのさらに2年後の改定の時に服用薬剤調整治療の1の方にもなんかその要件が、
はい、
ね、なる可能性はないのかなって、なんとなくですよ、全然そのあくまで本当に全然ソースのない、あくまです予想ぐらいな感じですけど、だって今回そっち何もないっすもんね。
そうなんですよ、触れてないので。
そうだからね、
おっしゃる通りだと思いますよ
ね。だからそう考えると、
はい、
うん、やっぱり取れ、まあ今取りに何件か取れてるんですけど、
はい、
それが取れなくなるのもあれだなみたいなのもあるんで、なんとなく、
うん、そこですよね。まあ、なんていうか、
うんうんうん、
まあ、政策の誘導としてやっぱそこをやっていきたいんでしょうけど、
うんうんうん、
なんか本質じゃなくなってきちゃいそうな気もするのと、
まあそうですね、は
い、
確かに。
で、まあ、あと1000点ってその3割負担だと3000円ぐらいとか、
うんうんうん、
1割でもまあプラス1000円かかるとか、
ね、うん、
そこら辺をどういうふうに患者さん価値として感じてくれるかっていう、
そうですよね、
ところですよね。そこが一番難しいんじゃないかなっていうのが、
そうですね、
はい、
いや、そういう意味だとなんか今 まだ全然と、そのそもそもスタートライン立ってないんですけど、どういった患者さんでやりやすいのかなってところだと、やっぱり、はい、生保の方とかは
ああなるほどなるほどなるほど、
うん、やりやすいのかなとは思って、うん、まあそして生保の人はこういう、まあ生保の人っていう風にくくり方をするのもあれですけど、比較的薬が多い方が多いイメージはあるので、
そうですね、
うん、うん、
往々にしてあのお手帳持ってこないっていうのが、
ああそうですね、そのパターンもあります
ね。そこがやっぱ国あで多分だ国もそこなんとかしたいんで、そのお手帳を必ずっていうところですよね、政府に対して、
うんう
ね
うん、
っていうのもあるんでしょうね。
うん、
はい、
そうなんですよ。だからそこら辺はまあそうは思ってはいましたけどね、
うん
うん、まあでもぶっちゃけ男子あれですもんね、あれ1000点例えばじゃあまあそのあの点数と同等のまあなんていうんですか、まあ業務というか、まあ、やってることはほとんど同じだとしても現在だとまあよまあ服薬剤調整資料に取るかもしくはまあ服薬情報提供料でもなんか、
うんうんうん、
まあ、同等のやってることもあるかもしれないわけじゃないですか。
はい。
って考えると、まあ、なんつうんだろうな、さすがに1000点はあれだけどみたいな、1000点は取りづらいけどみたいな場合は、まあ、服薬情報提供料で普通に1に、まあ、でそして服薬剤調整資料の1に持っていければいいのかなとか思ったりはしますけどね。うんうん
そうですよね。あれも結局ね、うん、1ヶ月、減って1ヶ月経てば1が算定できるわけなんで。
うんうんうんうん。
そうなんですよね。
そうなんですよ、ね。
はい。
いやいやいやいや。確かに1000点ね。1000点、でもさ、根本さん言うみたいに1000点にこう引っ張られますよね。なんせインパクトがでかい。初めての4桁じゃないですか。だって、そもそも。
いや、そうなんですよね。だから会社も、はい。やっぱそこは関心は高そうですけどね。
うん。
さあまあでも要件満たしてる人があんま周りに一人ぐらいしかいなくて。
うんうん。あ、それはあれですか、すでに要件満たしてるってことですか。
そうですそうです。もうあの多分やっていけば取れそうな人が一人いて。
おお。
でもそれぐらいだと思うんですよね、社内でも。
ですよですよね。っていうかなかなかそんなにいないっすよね。はい、多分ちょっと全然データとか見てないですけど、全国でもそんなに数えるほどなんじゃないかなと。
うん。ですよね、
うん、うん、って思いますけどね。だいたいあれじゃないですか、確かあれですよね、医療薬の認定とかでもいいんでしたっけか、
はい、あ、そうだったと思います。
ですよね。でもあの医療薬の認定も結構なハードルですもんね、そもそも取るのに。
見たいっすね。
そう、いやー、だから今回なんか医療薬って実は私一度も行ったこともないし、一度もなんかこの研修なんだろう、そういうセミナーっていうかそういうのも行ったことなかったので、なんかこそっちから行こうかなとかっておいや思ったんですよ、
うん、
でもそもそも学会に所属して確か3年ぐらいしてないと
認
定の、ね、要件そこにまず1個あるから、いや今からそう今から3年後でみたいな話じゃないですか。そう、それで認定取ってって話になると、また話がまあどんどん
そうなんですよ。
だからやっぱ J パルス認定取ってっていうのが多分一番の近道なんだろうなと、うんうん、
そうっすね、うん、いや
まあ真面目にやってきた人がここでやっとこう報われる感じですよね、多分ね、
うん、
そう、そういう国の指針にことをっていうか指針っていうか国の指針っていうか、まあなんつうかあれですけど
、うん、そうですね、取り付けも、
うんうんうん、
結局その同意書がなくなるっていうところで、
そうです
ね、点数差もなくなるっていうので、うん、やっぱやりやすくはなると思うんですよ。
ただあれですよね、同意書がないけど、はい、お薬手帳ですもんね、はい、お薬手帳
を
中にはあれですよね、あの結局電子お薬手帳とかだと多分あれなんですよね、多分
そこがまだ疑義解釈が確か出てなくて、
ああそっかそっかそっかそっか、
はい、
ねえどうするんだろうなと思って
そうなんですよね、
お薬手帳持ってるけど電子の場合どうするんだっていう、まあでもシステム変えればいいのかみたいな、針はシステムっていうかね、そういう
コメントを確か残せるようなとこがあるそうなんですけど、
その電子お薬手帳の、
はい、
ああ
なるんですけど、それも薬局側からできるわけじゃない
ないですよね、ですよね、
はい、
なんかそれこそ QR コードとか読めばなんかね、うんうん、添付されるとかなんかそれぐらいの、まあ、手軽さになればいいですけど
多分考えてなかったんじゃないですかね。
ね、そうですよね。だからまあアップデートとかされんだかどうだかですけど。
そうなんですよね。会見の資料もなんかあれ差し替えられてるみたいなので。
あ、そうなんですね。
なんかそうらしいんですよね。文言ちょっと変わってたりするそうで、
ほうほうほう、
一番最初に公開されたやつから、
うんうんうん、あ、そうなんだ
らしいんですよね。私も対比で見れてないんであれなんです
けど、うんうんうん、どこが変わったかっていうところで、はい、
ここら辺が分かる人がいるみたいで、
すげえちゃんと、
はい、
そこに
確かに最初、うんうん、あとあれかかりつけのあの算定というかその点数は変わらないんですけど、あの、
うんうん、
指導料のとことか、
うんうん
うん、管理料かとかのところで、うんうん、手帳必須だったんですよ確か記載
の感じだと。
もうあれしれっとなくなってて、手帳持ってきてなくても、うん、そのかかりつけっていうところを一回取ってれば手帳に記載してたりすれば、うん、別に算定できそうな感じなので。
ほうほうほうほう。
そうなんですよ。サイレント修正されてます。
サイレント修正
そっか、まあ実際変わってるんで。
そ
うなんですよね。
なるほど。
ちょっとまだわかんないなと思いながら。
確かに。
はい。
いやー、でも。まあでもいろいろ確かに分かんないことあるけど、さっき根本さんおっしゃったみたいに、まあやることがそんなに変わる、やるっていうか、や、なんだろうな、求められてることっていうか、
はい、
国の方向性として薬剤師に求められてる役割が大きく変わってるわけじゃないですもんね、別に。
そうですね、あの2015年ですか、その、
うんうんうん、
患者のための薬局ビジョンの時からですよね、
うんうんうん、
多分、
うんうん、
そう、そっから多分大きくが変わってはないと
思うんですよ、ね、ないですよね、そんなにね、まあ、分かんないですけど、ちょっとそんなに、はい、ちゃんと読んでないのであれなんですけど、うん、地味にでもあれじゃないですか、なんか調、んと、何でしたっけ、調剤管理料でしたっけか、
はい、
あの内服薬の、
ああ、28日なんですか。
そうそうそうそう。あれは結構、薬局によっては微妙だ、ね、痛いのところは多い、あるんじゃないかな。
いいですね。
ね
いや、小児科とか本当7日、
うん、
ザラなんですよね。
まあそうですよね。
ええー、と思って。
で、ですよね。
はい。
そして、多分あれですよね、なんかあの、残薬のやつも今回7日以上じゃないと残薬調整じゃないみたいなのが出て、
はい、
例えばじゃあ7日をじゃあまあ何て言うんですかね、まあ、4剤薬剤が処方されてる患者さんがいて、で例えばじゃあ35日分の処方箋、ああ処方日数で処方箋切られてたけど、じゃあ10日分残薬があるってことで25日分にな全部がなった場合に、多分60、その調剤管理料でしたっけか、それが60点から10点になるわけですよね。で50点マイナスになるけど、残薬調整かのその残薬の調整の加算を取ると50点プラスになるってことですよね、多分そういうのって。
かかりつけ薬剤師がやれば50点。
あ、そっか、かかりつけ薬剤師がなんだ、それ、
それ以外の人がやると30点。
30点なのか、そっかそっか、はい、そっか。
なるのでマイナスになるんです
、ね、そうか。でもまあマイナスの幅がまあマイナス50点のところはまあマイナス20点で済むみたいな感じってことか。
そうですね。で、多分それや、その後にそのフォローアップ、加算につなげられるので、確か。
ああ、なるほど、なるほど。
っていうことだと思います、やりたいの。そうすると、プラスになるのかな、
うん。でも、フォローアップの加算も、あれ、かかりつけ薬剤師がすると、フォローアップ加算がつくんですもんね、
はい。そうです。で、対象の患者さん決まってるので。
そうですよね。
はい、残薬調整したりとか、
うんうんうん、
あと帳簿あの加算とか取った人とかだったと思うんで、
う
はいはいはい、対象は限られるんですよね。
あ、まあだからそれを狙えない人は普通に今まで通り多分フォローアップして情報提供とかにつなげて、
うん、はい、
服薬情報提供料とかにつなげればいいみたいな感じですよね、多分ね。
そうですね、まあ、今まで。そうなるのかなと。
いやえ、ちなみにかかりつけとかってどれぐらい皆さんいるんですか？何人ぐらいいるんですか？
え、私ゼロです。
ああ。
あの、要件を満たしておらず。
そういうことか。
まだ足りない
んですね。あれってことですね。
1年経ってないです。
経ってないからね。え、ちなみに日朝の時とかどうだったんですか？
日朝の時は262だった。
え、人 ?262人
?2人の同意を取ってます。
すごー。
でもあれですよ、もう来ない人とかもやっぱいたんで。
あー、
でも。日朝ってやっぱり数字管理なんですよ。
はいはいはいはいはい。
はい。あの、なんだっけ、調剤監査投薬の件数も見られますし、
データで。はいはいはいはいはい、はい。
で、かかりつけ何件あったとか、どういった算定をやってるかって全部数字で出るので、う
ん、はいはいはいはい、
はい、それで全部あるボーナスとか決まるんですよ、評価とか。
なるほどなるほど。
へえ。
っていうのでやってたってだけですね。
てかでもすげえな、262人って全部ちゃんと同意書交わしたってことですもんね。
そうです、あのサインはいただいてます
。すげえな、
はい、
すごいな。
いや、やっぱりそういうふ、あの、なんていうんですか、フードというか、
うん、そういうことですよね、うん、ある種環境が
やってるから当たり前っていう、
はいはいはい、え、ちなみにそんな日朝の中で、
はいはい、
一番そのかかりつけ取ってる人とかって、
でもやっぱ、まあ、大体200近い人やっぱ多かった。
ああ、それがもうザラなんだ。
300の人も多分いたと思います。
すげえな。
希望とかなければ多分ずっと増やしていって、
うん、
あ、ただ色とかも結構あったんですよ。あ、もう諦めてました。
ああ、
はい、この方には対応できるけどこの方には対応できないよねっていうのあって、
ああ
、そういった意味でもやっぱそんなに数取るのって意味ないと思うんですよね、
うんうん、
一回やってみたから思うんですけど。
なるほど、
はい、でもう なんだっけな、半年以上はない方とかいたんですよ。
ほう。
で、その方また次会った時にかかりつけだよねって言われちゃったんで。
そうですよね。会って会ってないっていうのはどういうことなんですか？
あ、私が休みの時とか
にちょうど来ちゃう
ってこと。あ、そうです。で、他の店舗にヘルプ行ってたりとか。
ああ。
で、なんか長期その慢性疾患で飲んでる方ってぴったりで来る人と、はい、
うんうん、
雰囲気で来る人がいて、う
んうん、はいはいはいはい。
その人雰囲気で来る人だったんですよ。
なるほど。
まだお手持ちがあるからいいわみたいな。
はいはいはいはい。
感じでとか、あと、まあ、その方がそのか、あの、高圧剤の起立性低血圧を起こしてて、で、その時にあの減薬提案とかして、その後フォローアップしたんですけど、
はいはいはいはいはい、はい、
それ終わった後ってもうなんかやっぱ雰囲気で来るんで、
うんうんうんうん、
会えなかったんですよね。
なるほど、
はい、っていう方もいました。
そっか、
はい、だからまあそんな、いや、ほどほどでいいと思いますよ、実際。なんか本当に必要な人と必要じゃない人って、
まあそう。
やっぱいるじゃないですか、
確かに
見てても。
確かに、
まあ。よっぽど相性が合う人で、
うんうん、
あの、本当にアムロジピン1錠の人いましたけど、それは患者さんがなんかそう、そこに価値を、まあ、感じてくださってるっていうか、
うんうん、
重きを置いてたからってだけで、
うん
う
ん、はいはい、
私は別にかかりつけじゃなくていいと思ってました。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。
確かにな。ちなみにどんな感じで持っていくんですか、話とかは。普通にかかりつけ薬剤師ってこういうもので、みたいな。こういうのがあって、みたいな。そういう説明。
そうですね。こういったせい、あ、当時はその始まったばっかりだったんで、うん、
ああ、はいはいはいはいはい、
なのでこういった制度始まったの知ってますっていう、
なるほどね、
入って、ね、
はいはいはいはい、
なので毎回その同じ、なるべく同じ薬剤師と対応して、
うんうん、
で服薬他の薬局でもらえてる薬とかも一元管理とかするので、
うんうんうん、
まあよろしければっていうのをところ
で、なるほどなるほど、なるほど、
はい、
いやいや、すげえな、200人 260人ですけど、
うん、今全然やりたくないですね余計満たしてもやりたくないなと思って、
ね、いやいや、そんな260人のハードルがある中で高野さんは 何人ぐらいなんですか？
20人じゃない
か。いやでもすごいな、20人か。
そんなに今いないかな、減ったかな。
え、じゃあマックスの時とかもっといたんですか？
いや、うん、いや、それプラス5ぐらいだと思うんですけど。
ああ、いや、でもすごいな。
いや、本当になんか、
うんうん、
地域支援体制加算のために、
うんうんうんうん。
集めた。
なるほど、なるほど。まあまあ、確かにそれも必要なことですからね。
こんなんやってますみたいな感じで全部書いてもらった。うん、
なるほど。そういう意味だとやっぱりこうあれですね、あのさっきのネモさんのやつじゃないけど、まあ、かかりつけ薬剤してこういうのがあるよみたいなところから行くって感じですか？
そう。でも私ほらやっぱりキャリアが長いっていうか、その、うんうん、店舗にいる年数が長かったんで、
うんうん、
本当に私にっていう人はいたので、
はいはいはいはいはいはい、
そこをもうピンポイントでね、やっぱり名前書けばねいいからっつって。
まあそうですよね、
地域の特色を存分に発揮して、
うんうんうん、なるほど、
やったって感じかな。
いや、
でもそれでもやっぱり、うん、あの私が対応できない人がいた、
うん、つまりそれはまたやっぱ合わない、うん、合わない、ちょうどタイミング
が休みがね、そうそうそうそう、うん、必ずね私のもあのシフトの休みの日に来る人に、
ああ
おいおいみたい。
あとえあれなんかあれ今回の書いてる動画あれですけど、今まで、まあ、現行の制度だとあれですよね。一応一元管理だから、まあ、薬局一緒に、一箇所に基本的にするんですよね。基本的には。するっていうか、してる人を、が対象なんですよね。一般的には。
できればね。
うん。でも、たまにこう、別のとこ行ったりとかしないです。そういう人。
ね、全然、いるいる。
ありますよね。うん、はいはい。別にそこに何もメスは入ってないですけど、うん、そうそう、いやあるよなと思ってはいたので
そうそうそう、
やっぱそんなもんですよねみたい
な、そんなもんだね。
あ、いやいやいやいや、私もまだ転職して1年経ってないのであれなんですけど
そうだよね、うん、まだね何もできないというか、そういうのにいけないよ。
そうですね、いやいやいや、でも確かにね、ノルマっちゅうか、まあ、そういう、その、まあ、日兆ほどじゃないですけど、やっぱりうちもやっぱり数字は、はい。というか、いや、数字、いや、うちはっていう言い方がちょっとあるかもしれないですよね。なんか多分全部ちゃんとチェックしてないけど、多分鶴はそんなにあれだと思います。多分そんなかかりつけとか、かかりつけはでもやってるのか。でもなんか例えば情報提供料とか多分ほとんど取ってないんじゃないかな、どの店舗も。まあなんかそんな印象ですねなんかこ、やっぱ小売りのイメージが強いかな、なんとなく。なんとなくですけど。小売り感覚っていうか
。
つまり、その通り渡すみたいな、
うんうん
うん。そういう。うん。それも多分フードなんでだと思いますけど、
うん。
うん、フードというか構造というか。
うん、
いやでもやっぱ待ち時間大事じゃないですか。
待ち時間ね、大事なんですけど、
はい、
待ち時間、うちの店舗で言うと待ち時間はすげえ待たせてますけど、
ね、あ、そうなんですか。
うちの店舗はね、他の店舗、例えば一人薬剤師の店舗とかにヘルプに行った時にはそこまで待たさないですけど、うん、うちの店舗は結構待たせてますね。ってか待たせないのが難しい。
あ、枚数的にもっていうことですか。
枚数もあるんですけど、結構重い処方が多いの割合が多いかな。一方化とかもですけど、
しょうがないですよね、
う
ん、
そう、
うん、
うん、だし前も言ったことありますけど、なんか結局そのまあ 1日平均にすると110枚ぐらい来てるんですけど、あのその半分ぐらいが、4割5割ぐらいが門前なんですけど、それあと全部面で受けてるので、
あ、すごいですね。
そうだからありとあらゆる
割合が高いですよね。
そうなんですよ。だからいろんなの来るわそしてあのなんかあのなんだ e パークの、
はいはいはい、要は
オンラインで予約が来るわ、う
ん、ありますね。
そう後から来るみたいな感じで置いてく人もいればみたいな、うん、そうだからもう事務さんがまず入力が立足になるみたいな一気にっていうこともあるしみたいな、そう流れがねなんか、うん、そうっすね。でも110枚ぐらいだから結局は薬剤師もう3人ぐらいが、まあ、ちょうどいいっていうふうに本部的には思われるので3人で回してて、いや1人一方化に取られるともうあと2人でひたすらなんか待つのかとかいやーみたいな感じです。はいはい、まあ
なるほど、
はい、だから待たせるときは待たせる、まあもちろんね、あのいいタイミングっつうかね、あまり患者さんもそんなにこう要は処方箋つくあまりこう一回こうはけてみたいなそういうタイミングを言えばそんなに待たせないですけど、もちろん、うん、うん、
いやしょうがないっすよ。
そうまあでもそういう意味だとそれぐらい結構待ってても、うん、まあ一応そんなにこう、うんうんうん、なんつうんだろうな、怒る人とかはいないかなって感じ。
多分説明と慣れですよ、
ね、慣れもあるんでしょうね、うん、もちろん稀にはいますけど、でもそんなにめちゃくちゃなんかブチ切れるほど怒ってる人とかはほぼいないかなみたいな、うん、
うん、多分案内が丁寧なんじゃないですか、
なのかな。まあそれか結構、
うん、雑にやっぱ、
うん、
あ雑にって言い方がいいのかな、うん、やっぱ忙しくてこうないがしろにされてる感じると怒る印象ありますよね、
うんうん、うんうんうんうんうん、
はい、同じ待ってる人でも、
はいはいはいはい、
はい、なので事前に何分かかるとか、
うんうんうん、
ちょっとこの内容だとこのぐらいかかるとかっていうだけでやっぱ
そうですね、
ちょっと外出してくるとか、
うんうんうんうん、
一回帰るのしんどいから待つわみたいな人もいたり、
はいはいはいはいはい、
多分そこかなと思ってますよね。
そうっすよね、
うん、やっぱ時間かかると、
うん、
そのなんていうんですか、こうあんまりお話の時間を取っていただけないと言いますか。
はいはいはいはい、はい。
もう帰りたいんだと。
はい。
いや、となるとやっぱ介入しづらいじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
いろいろ10個ぐらい聞きたいんだけど、まあ、ちょっと聞くのが限界かなとか、
はいはい、
この薬なんで飲んでるんですかって聞きたいぐらいの、
うんうんうんうん、
謎のバイアスピリンずっと出てたりとか。
ああ。ありますね。
ありますよね。
いやー、ある。手が持つ飛びどころね、いっぱいありますよね。
はい。なんで、そのためにも早く渡したいんですよね。
で、
そっちに時間割きたいというか。
確かに、うん。そういう意味だと、あれですか、その、まあ今、まあ、わかんないですけど、そんなちゃんと把握してないですけど、方向性としては、国の方向性としては多分そのタスクシフトとか、
はい、
まああるわけじゃないですか。まあそれはタスクシフトって、まあ一般的に言われるのはまあいいその別の職種のところからのタスクシフトとかでは言われることが多いと思うんですけど、うん、つまり医者と薬剤師と か,、
はい、
か看護師とかとか、まあでもまああれじゃないですか、まあ、まあ機械化含めあのいかにまあその俗に言うその対人にっていう時間かけるかみたいなところで言うとどんな感じなんですか、お二人の薬局のところは。まあ言える範囲でいいんですけど
何が、
ああいやだから例えば機械化が進んでますとか、 すすめ。
例えば、そうですね、うちの薬局のでは割とその機械入れてますね。
おお、
はい、あの水、もうちょい水剤だとか、
ああ水剤、
粉があったり、
はいはいはい、
あと湯山、あれ湯山かな、
うんうんうん、
ドラッグステーションっていうのが
あるん
ですけど。ドラッグステーションって何でしたっけ。
でかいやつ。
あ、そうです、そうです。薬品棚みたいなのが、ね、全部入ってて、そこから、はいはいはい、
カゴに
抽出されて、なんていうんですか、うんうん、処方のデータ飛んだ、うんうん、したらじゃあ、1個から、あ、いや、5種類あった時に、1個目からどんどん飛んでくる。う
ん、はいはい。
飛んできてくるみたいな。
はいはいはい。あれ、
ってのがあったり、
ロボピックとも違うんでしたっけか。
ああ、似てないのやつなんですけど、うん、
ロボピックのは。
山が出してるのがドラッグステーションのやつ。
ああ、じゃあ一緒かな。
あ、ロボピックもユーヤマなんだけど、うん、
あ、
もうちょっとパワーアップしたのがドラッグステーション。
パワーアップしてるのがそっか、そっちか。
じゃあ、
そっかそっか。より進化してるのか。うん、なるほど。
はい、そんな意味では進んでるかなって、うん、多分それはどっちかというと多分その薬剤師数が確保できないだろうっていう方向だと思います。はい、その高齢、超高齢社会、
うんうんうん、
で対応しなきゃいけない患者さん増えるんだけど薬剤師数は減っていく、
はいはいはいはい、はい、
っていうのもある中で、でやることも増えてるじゃないですか。
そうですね。
それこそなんかその医薬品の調達だけでも人取られるじゃないですか。
そうっすね。
もうこの間もなんか電話6箇所かけたりしたところあるんですけど、
おお、
なくて、でも探してほしいって言われると、
まあそうです、
まあ、探さないわけにいかない
ないですもんね。
はい、電話かけたりとかっていう、もうやっぱそれでも30分ぐらいやっぱ一人取られちゃうんですよね。はい、とかもあってたりする中でってことですよね、うん、他の部分はできる人がやってる、
うん、
でやっぱり医療事務さんにも手伝ってもらってるので、
まあそうですよね、そう、
そういった意味のタスクシフトはありますね、
うん、
調剤の部分的なタスクシフトをして、
うん、
で薬剤師は監査と服薬指導に行けるようにっていうのはあります。はい、
そうっすよね。
あ、なんですけど、
うんうん、
私は嫌だ、嫌な流れだなと思ってます。
おお、どこら辺が。
理由としてはその機械故障した時に結局人が取られるってい
う
のもあるのと、
はいはい、
結局さっきその言ったそのドラッグステーションとかって、まあ、薬剤は一箇所に持ってきてくれるんで、
うんうん、
やっぱり事務さんでもできるんですよね、ある程度薬のことを分かってたりとか、
うんうん、
その調剤に注意点みたいなのを把握してると、うん、なんですけど、
うんうん、
じゃあ何個寝れるかって言ったら寝れないわけじゃないですか。
はいはいはいはい、
はい、で水剤のじゃあね、水でメサというかこう一回量合わせるとかもできないわけじゃないですか。それを1って数えられちゃうのは嫌だなっていう。
いや
機械化進むことで結局現場の最適な人数の配置みたいな話になった時に、
うん、
必ずその機械を人数に加えようとしてくるんですよね。いや分かるんですけど、うん、タスクシフトだから、
うん、
いや分かるんですけど、
うん、
いやいや待って機械管理する人もいるよねっていう。
うんうんうん、
なので一方的に減らしちゃう方向はちょっと嫌かなとは思って
ます、ね、そうですね、はい、確かに
って感じです。
ありがとうございます。高野さんとこはどうですか。
自分もなんか機械っていう意味だと結構ほぼほぼフルに入れていて、
おお、
あの、なんだ、ハンディなんちゃらもそう。
ああ、はいはいはいはいはい。
監査レンジっていう、
ああ、
あれか。
チーンって、あの、はい、トレーナーがチーンってするよ、
ね。写真でってことですよね。うん、はいはいはい、はい、そう
そう。あとは、一方化の機械なんだけど、
うんうんうん、
カメラが内蔵されていて、
ああ、はいはいはいはいはい。
一方化の中身が写真撮れるから、いう
キャノンですか
っていうのはあって、
あれ、うん、ん、湯山ですか。
湯山、
あ、湯山のですか。
一番新しいやつですか。
一方化しながら写真撮るやつ
で、それ監査もしちゃってるってやつですよね。
そうそうそうそう、うん、リトレア、
あれ一番新しいんじゃん、私って一番ではないか、
多分、うん、
ですね、
新しめなやつ、
すご
い。そういうのは結構ね、うちの経営者が、
素晴らしいですね。
やりたがりで。
ああ、いや、いいじゃないですか。やりたがりで。
まあいいんですけど、そういう感じではもう常に入ってるから、まあ、だからといって、その調剤報酬とか新しい流れに対してのタスクシフトっていうのはないかな。っていう感じ。まあ、もともとジムさんもピッキングに入ってるし、あとは薬剤師がやることをやる。
なるほど。いやーでも機械化もなんかさっきの根本さんの話でもそこの人の配置の話もそうですけど、いやうちその多分ドラッグステーションと同じようなやつが入ってるんですけど、いや、まあ、運用の仕方にもよるんでしょうけど、欠品で結構なんか補充するのがめんどくせえなみたいなそういうの、なんかまあそうですね、やり方にもよるんでしょうけど、そううちのは少なくともそんな感じでそう機械に飛ばしたと思いきや、中継機からこうそのロービックにデータを飛ばしたと思って、さあさあじゃあ手拾いするやつは手拾いするかみたいな感じで動き出したと思ったらみたいなはい、何々が欠品してますみたいな感じ、
ありますよね。
そうですね。それがまあ人がいる時なら別にそれこそジムさんがやってくれとかあるんですけど、うちその日曜日薬剤師2人とか、まあそれでお昼入ってる時1人とかのタイミングでそういうのやるとでそういうまあもちろんね、あのうまくたまたまこうなんかことが順番に起こればいいんですけど、なんか電話が鳴ってて一塁の人が来てみたいな。そと思ったらなんかピッキングの欠品もみたいな、いやいやいやみたいな
、
はい、そんな時もまあたまにありますね、はい、いやこれってなんか機械で効率化されてんだろうかって思ったりする時はあります
あのなので多分子供の先生のお話を伺ってると、その他のところに薬剤師が時間を使うためっていう、要はそのより専門性を発揮するための機械導入っていう印象があるんです、なので別に人数減らしたりっていう話には多分ならないですよね。だからそれだったら理解できるんですよ。なんですけど、この機械入れたから、じゃあ薬剤師一人他の店舗に移していいよね、みたいな文脈になっちゃうから。
それは違いますよね。
だからそこが嫌なんですよね、っていう。そうなんです。入れた方が私もいいと思うんですよ。絶対人の目だけだと、こう抜けちゃう時もあったりとか、機械間に一個挟むだけで、こうなんか監査の質というか、こう気づくタイミングが増えるみたいなのあるので、実際。やっぱどっかで機械を入れた方がいいなと思うので、そこは安全面からもやりたいんですけど、人足りなくなると今度逆に忙しくなるみたいな。
いやーそうっすよね。
発生しちゃうね。さっきのお話もそう、本当そうで、そこのあ、なのでそこですね。上の考え方次第ですね。
いやー本当そうですよね。でそれってなかなか変えれないじゃないですか。
いやそうなっちゃうとやっぱ変えづらいですよね。
ですよね。だから
結局粗利と、その労務費のところ見て、労務効率っていうところで多分見てるんですよね。でなるとその文脈でいくと、もう人減らした方がそりゃ、なんていうんですか、売り上げが多く見えるので。
まあそうですよね。
そこに行き着いちゃうんですよね。だから数字だけ見てたらやっぱそうなりますよね。
ですよね。
はい、そうなんですよ。
いやね、どうなんでしょうね、この人のいや結局人が足りないみたいな話、別にこの業界だけじゃないじゃないですか。
確かに、はい、
どこの業界でも、まあ別に、まあ、結局この業界の話はするんですけど、まあ、そう人が足りないみたいな話は、まあ、どこの業界でも言われてて、そう薬剤師不足みたいなのは、まあ、ここはね、なんて、まあ、 前職のところは薬剤師不足っていう感じっていうよりは、なんか現場とその上の考えのにギャップがあるみたいな、ギャップがあるっていうか、なんつうんだろうな、その経営判断する人は結局そのなんかあるじゃないですか、40枚に1人のやつが薬剤師、
はい、
そう、それを基準に考えると、でも現場的にはそうでも結局その役あのやること増えてる中でみたいなそしてそうと前職は全部地域支援体制加算の、まあ、基本あ調剤基本料1だったので、まあ、2ですか、2を全部取っているので、まあ、それがまあ別にノルマという言葉を使われなくてもノルマになってたのでそうするとそこに重きを置かなきゃいけないけどみたいなそうっていう感じのギャップはあって、現場的にはまあ薬剤師、まあ、増えないの分かってるけど足りないですよねみたいな
そう、40はきついっすね。
40きついっすよね。今自分も20から30でも、まあ、30かな、20から30か、うん、でも、まあ、ちょっときついかなって思ったりもしますからね。その結局そのいやその情報提供とかするとかなるとみたいな、そっちの時間作る、うん、とまあちょっと薬歴は一回ここは少しためざるを得ないかみたいなとか、そうフォローアップの時間とかをその捻出しようとするとそっちを少し置くかみたいになるとか、そうちょっとまたあの全然話は変わっちゃうんですけど、最近になってあの医薬品の期限が切迫してるやつを、つまり期限が短いやつをなんか会社でこう共有する、うん、要は仕組みっつうかそういうものがあるんです。
薬剤師会とは別でってことですか？
会社内でです。
会社内でですか？
はい、はい、でなんかそれをこうリストを作って、そのなんかまあこうしかるべき場所にそれを送信しなきゃいけないんですけどっていうのがあるんですけど、それをしなきゃいけなく、私がしなきゃいけなくなったんですよね。で、私そういうの苦手なんですよ。いついつまでにこれをこういうリストを作ってみたいなのとか。そう。いやだからもう完全にもう自分としてはとりあえず赤点取んなきゃいいぐらいのものをとりあえず期限までに、まあ今回初めてっていうのもあるんでと思ってはいますけど。そこにそんなに時間かけたくないなと思って
、うん、そうだね。
そうなんです。でもまあもちろんね、その期限切れて、そのまあね、まあなんだ、廃棄っつうかね、その破棄金額とかを考えれば、それはもちろんそれが必要なのは分かってはいるんですけどまあとはいえみたいな、まあ、今回初めてなので、まあちょっとまず今回はあれですね。だからもうあれです。反省だらけです。いやー、もっとここ、なんかそもそもなんかタスクを、なんつうんですかね。めちゃくちゃ細切れにしようと思ってたんですけど、つまりなんだろうな。リストをまず、把握するとか、そのレベルからですけど、なんかそういう、もう工程をもっとめちゃくちゃ細かくして、それをもう、なんつうんだろう、割り振っていこうと思ってたんですけど、そもそもなんか今になって、ああもっとこれ早くやっとけばよかったなみたいなのがという反省だらけで、まあそれちょっとさておきなんですが、はい、とにかくいやこの時間がねつうかこの人手不足の中みたいなあれもやりこれもやりってなるのなかなかむずいよなっていう、マルチタスクじゃないですけど、
あれ棚卸しもありました？
棚卸しもありますが、棚卸しはなんかでも結構、はい、まあなんだ、毎日棚卸しみたいなのもあります。
あ
そのなんだ、コースマルコーとか麻薬とかみたいなのはあっ て、何ヶ月に1回だっけな、まああるんですけど、ただなんか1日じゃないんですよね、うち。
ああ、なるほど。
棚ごとに、そのこの棚をやったら反抗していくみたいな感じでやっていくんですけど、結構多分1ヶ月ぐらいは少なくともかかってんじゃねえかな、全部なんか。そうだからそんなに棚卸しが大変っていう感じは今んとこないですね。しかもそれもそれもなんか必ず誰かがやんなきゃいけないとか全員でやんなきゃいけないとかって感じでもなく、まあ、手が空いた人がちゃんとその期限までにやっていくみたいな感じで、それこそ日曜日とか出勤すると、まあ日によってはそんな患者さんとか来なくて、来ない時間帯とかにそういうの進めたりとかできるので。
あ、いいっすね。
だから棚卸しはそんなにですね。
なるほど。
在庫管理とかもそういうこと、前職なんかは結構もうその事務さんにシフトしてたんですよ。でもこっちはもちろん事務さんができるところとしては、そのなんか他店にそのなんだとのメールのやり取りとか、メールっていうかそのなんかやり取りとか、はやってくれますけど、実際にどこにそのなんだ転送依頼するかとか、まあ、っていうのも、まあ、全部そのパソコン上でやるんですけど、システム上でやるんですけど、まあ、そういうのは薬剤師がやってるのでみたいな。はい。でもそれも店舗によるんだよな、多分。他の一人薬剤師の店舗で、多分事務さんがキャリアがある人だと事務さんがやってたりするかな。本当それも店舗によりますね。つかともうちの寿司田店っていうところだとそんな感じみたいな。いやーむずいなって思いながら、まあでもそこをいやなんかその中でちょっとまあ今回のテーマと全く違うんですけど、まあ話がずれちゃうんですけど、なんかいや自分のなんかこうなんだろうな、この今の職場における自分の価値はどこなんだろうみたいなことを考える考えるっていうか、そういう思考になるというか、だからそこになんつうんだろうな、まあやりたくない仕事っていうのもあるかもしれないですけど、その期限切迫みたいなところでそんなにこう時間と労力をかけることは多分自分の価値はあんまりない なんだろうな、自分の価値を証明とかっていう言葉は使いたくないですけど、まあそういう方向にはいかないだろうなと思ってるっていうか。そう
そうっすね。まあ、誰かがや
る。まあ、でも、それだよね。自分の得意、不得意が、やっぱり出るんだろうなと思う。在庫管理だとか、その、まあ、今の出荷調整の流れで、どこどこね、薬局にあるよみたいな、その、システムの構築から、そういうのを探して表にするとかっていうのが得意な人もいる。
そうっすね、いますね。
そうすると別にその薬剤師の業務っていう
中
じゃなくても、それ自分が輝く場所があるなら、まあ、あ、やっと自分の流れが来たみたいな人もいるかもしれない。
そうっすね、確かに確かに。いや、そこがまたこう
薬剤師が、
はい、
いやでも薬剤師の仕事って本当によく分かんなくなる。
そうっすよ
ね、確かにね、あるよね。
いや、そうっすよね。いや、なんか高野さんのその発言でちゃんとテーマに戻ってきたんでありがとうございますって感じですけど。いやいやいやね、本当そう思いますよね、なんか。
いやでもなんか、あの、今日そのテーマをもらってからずっと考えてたんですけど、なんかこの仕事を、いや、まあ若いスタッフって 切り捨てるのも良くないですけど、
うんうん、
どこまで頑張る人が増えるだろうと思って、
うんうんうんうん、というと
なんか例えば、うん、別に頂戴報酬関係ないのかもしれないですけど、
うんうんうん、
まあ、こういうふうに頂戴報酬変わって点数が変わって、
うん、
かかりつけ一生懸命取ろうねとかって、
うんうん、
まあ上が言ったとしても、
うんうんうんうん、
まあ、薬剤師さんって、まあ、それなりに給料も安定してて収入が安定してるっていうことを踏まえたりとか、
うんうんうん、
と、そんなに頑張らなくてもお給料をいただける、でそんなにこうガツガツ働きたくない、であんまりこうなんだろう、頑張りすぎるっていうことを嫌う若手、
うんうんうんうんうんうんうん、
っていう中でじゃあどこまでこの調剤報酬と若手っていうのマッチするんだろう。
なるほど、
うん
うん、そんなことを考えたわけですね。
でやっぱり3それが30代とか40代になってくると、
うんうんうん、
まあそれこそ先輩方からいやケツ叩かれながら育ってきた世代と、先輩方からケツ叩かれるのが嫌だったから、
うんうん、
若手に対してまあ寛容に、まあ、言葉よりよく言えば寛容に育ててきてる若手、
うんうん、
っていう構図が今出来上がってきてるから、まあ自ら仕事をしますっていう若手もどんだけ増えるのかなっていう。
なるほど。
するよね、お根本さん。
そうですね、なんか風土かなと思ってます。
風土、あ、
うん、はい。なので、私は正直そんなにやっぱりかかりつけをバンバン取るっていうのが、
うんうんうん、
あんまり患者さんのためにもならんなと思ってるんですよね、うんうん、だから必要な方にはもちろん必要でっていうところで、
うんうん、
でやっぱり本当、まあ、分かってって言ってしまっていいのかどうかわかんないんですけど、
うんうん、
自分の今いる薬局では、
うんうんうん、
まあ若手があんまりいないっていうのもまああるんですけど、ただじゃあベテランの人どうかっていうと、その方々もそんなにガツガツ働きたいと思ってないんですよね。
ああ、なるほど。
これがもしかしたら、その会社のなんか社風というか、そこになんか一致して入ってきてる人たちが多いのかなと思うんですよね。なので入った当初ってかかりつけとか、それこそ地域支援体制加算みたいなあんま言われなかったんですよ、正直。
お
なんですけど、やっぱり多分今回の改定とかも含めて、
うんうん、
やっぱ売上の部分ですよね、
うんうん、
そこが下がってきていってるので危機感を持ったのか、
うん、
急に言い出してるんですよっていう変化はあるんですね。
なるほど。
でその中でじゃあどんぐらいやっていくんだろうってなった時に、
うんうんうん、
私はそんな乗り気じゃなかったんですけど、
うんうん、
他のスタッフが、
うんうん、
結構その、なんていうんですか、こう、厚生労働省の出したあの資料だとか、
うんうんうん、
回転の内容だとか、それこそ、短冊の段階でちょっと見てたりする人もいて、
お
なのでなんか、周りがやる気になってるって言った方がいいかもしれないです
。なるほど。
なんでこれも多分店舗にごとによって違うんだ
ろうと思
っていて、でその中にやっぱいると若手も自然と、
うん、
あれなんか見なきゃいけないのかなみたいな感じで、
うんうんうん、
ちょっと学び出したりとか、
はいはい、
それこそかかりつけが今年から取れるようになるんですけど、その若手が、
うんうん、うんうんうん、
じゃあなんか準備しなきゃなのかなみたいな感じになってるっぽいので、
見
てると
ほうほう、
やっぱこう周りの雰囲気によるんかなと思うんですよね。で、まあ多分そのやってみようかなと思ってくれてる方も別にね、うん、100件200件取ろうと思ってるわけじゃないと思うんです、
うんうんうん、
やっぱ会う人がいればやっぱお声掛けしてとか、まあもうなんかいるんですけど候補みたいなかかりつけの、
うんうんうん、
でも多分そこには向かっていくのかなと思うですけど、
うんうん、
さっきね、高野さんおっしゃってたようにガツガツってい
う
部分まで行くかっていうと多分行かないんですよね。それこそ売り上げのためにとか店舗のためにみたいな感じにはならないと思います。 でもなんかそれでいいかなと思ってます。
確かに、まあ、そうですよね。
制度とか、まあ、なんて言ったらいいんですか、いや一応雇われてるんでやるところは多分やんなきゃいけないと思うんですけど、なんかそこに全部従う必要ないかなと思っちゃってるんですよね、私は。それよりももっと働きやすい環境づくりというか、はい、そういった風な方向に行きたいなと思うんですよね。
なるほど、
はい、多分そこがまずちゃんと整ってくると自然とやりだすと思うんです。ちょっとやってみようかなってなると思うんですよ、うん、これがなんかもうなんていうんですか、残業もめちゃめちゃ多くて自分の時間取れなくて、好きな休みの日も言いづらかったりみたいな、
はいはいはいはい、
職場だったら多分もう新しいことやろうと思わないと思うんですよ。自分のことで精一杯みたいな。なんでやっぱ風土だったりその働く環境どのぐらい整ってるかで、変わるのかなとはちょっと今思ってますね。
なるほど、いやいやいやいや、いろいろありますね、でもね。まあでもいろいろあるけど、結局この業界でいるとあれですもんね、まあ、ある種外部環境みたいなのは、にの影響が大きいじゃないですか、多分。その調剤報酬もしかり。
そうなんですよ。
ね、
どこを折り合いをつけるというか。ですよね。まあでも多分、一番は、なんか調剤報酬だけで売り上げを立てようとするんじゃなくて、それこそ違う事業も一緒にやってとか、どっかで売りが立つ仕組み作りをしないと、
そうっすよね。
先細るなぁと思ってます。
ですよね。だって、こそうじゃないと、だって調剤報酬のね、その買い手のたびにそれにこう ね、
ね、
右往左往してみたいな、まあもちろんその大まかな流れはあんま変わってないとはいえみたいな、ですよね。
はい、
ありがとうございます。そんなこんなでもう1時間ぐらい喋っていますので、まあテーマはテーマに沿った話だったかどうかはさておきですけど、まあなんか雑談としては良かったのかなと思っておりました。はい、そんな感じで、はい、いつも、はい、まあお二人、はい、いろいろとありがとうございます。はい、で次があれですかね、来月が根本さんですかね。
はい、
はい、
そうですね、4月ということで。
そうっすね、新年度ですね。
そうっすね。
いやいやいや、もうあ
と調剤報酬は6月だから、だからね。
うん、そうですね、
そうっすね、
ですね、
あれ新人とか来ます？
どうなんだろう、
来ない、
来るのかな、
来ないんですよね。
なんかでもそのなんだっけな、いやなんかその価値、さっき価値って話をしましたけど、なんかそのあんまり別に価値とかっていう言葉好きじゃないんですけど、それもなんかある種構造っていうかなんか、環境的にそう意識せざるを得なくなってきてる面があって、終わりに差し掛かったところで話してもないんですけど、いや結局なんかまあ幸いなことになんかそういう例えば情報提供するとかそういうのをまあ評価してもらってるんですけど、でそうすると例えばそのさっき言った1000点の話で言うと、多分ツルハで1000点のその要は要件満たせそうな人ってほとんどいないんですよ、多分まあ多分ですよ、あくまでまあ探せばいいのかもしれないですけど、まあでも多分そもそもね、全国どの会社を含めてもそんないるわけじゃないと思うのでそうするとそこになんか予算つけてくれるかもしれないみたいな、例えば研修、結局まあ会社としてそれを目指していかなきゃいけないので、じゃあそういうその1000点を取れる薬剤師を育成するって話になってみたいな、そうすると例えばじゃあ今度はあの最終的な研修まあ3年後になるかもしれないですけど、老年薬学科の研修って確か非会員だと2万5000円かかるじゃないですか。
はい、
そうだからそれの多分ちゃんとそれが会社の経費で落ちるようにするとか多分、
うん、いやいやいや、
そうとかあとは
そしたら、
はい、
1000点がノルマになっちゃうじゃん。
そうっすね。でもまあ
本末転倒になっちゃう。
まあそうですね。ただでもそういう
会社が金出すんだもんさ、
うん、ただまあそういう方向になったりとか、だから結局なんていうんですか、他者評価を意識せざるを得なくなってるっていうか、そうでまああんまりそこに引っ張られないようにはしてるつもりなんですけど、あとはそれこそなんだうちにいる教育担当の人がなんだ結局なんつうんだろうな、人は少なくなってるんですけどとはいえその遅番の時間帯を回せる人一人よこせって言ってるらしいんですよ、上にね、上にっていうのはそのエリアマネージャーみたいな人にね。でその際になんか結局その今私がいる店舗だと、まあそもそもさっき言ったようなその処方箋のその、まあ、面で受けてる割合が多かったりとか、まあそもそもいろいろそういう面でも勉強になるっていうのもあるんですけど、なんか私が送ってるその情報提供とか見るだけでもそういうので勉強になるんじゃないかっていうふうに評価していただいてまして、それは嬉しいんですけど、だからそういう意味でなんかこうなんていうんですか、ただ処方箋通りに出すだけじゃない、なんだろうな、まだ2年目ぐらいでそういうのに染まってないのをよこせって言ってるらしいんです、そのうちの店舗にも。そう、
教育を、
そうそうそう、教育にもつなげたいみたいな感じで、別に俺が直接教育とかするんじゃなくて、まあ多分結局まあその姿を見ろってだけなんでしょう、見つつってことなんでしょうけど、
うん
うん、例えば投薬とかでも多分隣で聞くだけでもみたいな感じなんでしょうけど。
なるほど。
いやそう言ってくれるのは嬉しい反面、すごいこうそのなんか他者評価を意識したりとか自分の価値みたいなものを意識せざるを得なくなってるっていう、
うんうん
うん、そうそんな感じですね。嬉しさ反面なんかそこにとらわれるとなんかちょっと苦しくなりそうなので、苦しくならないようにしようっていう感じっていうか。
そうですね。
そうなんですよ、
数字のね引力が強いんですよね。
そう、数字もだし、なんかね、その他者評価も、他者評価ってまあ逃れらんないじゃないですか、ある種。
そうっ
すね。いや、完全にっていうんですか。そして、あとなんかこう、うん、内なる承認欲求みたいなのも、
はいはいはい。
まあ、ある種それも、ある種本能みたいなもんだから逃れらんないじゃないですか。
うん、
いや、だからそこが暴走しないようにしないといけないなと思っていて。
町田さんはしんどくなかったらいいんじゃないですか。
そうそう、今んとこしんどくないのでいいんですけど、だからいつかしんどくなんないようになる時が来るかもしんないなとか思ったりして、だからそれをそうなんないようにしないとなって思ってるところです。
そうですよね、バランスですよね。
そう、そのバランスをねやっぱ保たないと。まあそういう意味だとこうやっていつもさ、こう月に1回3人で喋ってるのは、あのバランスを取る機会になってるんですけど。
はい、
はいはいはい、ということで本当にいつもありがとうございますって感じですけども。
ありがとうございます
、はい、まあサードプレイス的な感じなので。はい、という感じで、はい、引き続き、はい、よろしくお願いしますというところで。
よろしくお願いします。
はいはい、本日もありがとうございました。はい。
はい、ありがとうございました。
あ、ちなみに大丈夫ですか？なんかしゃべり足んないところとかないですか？大丈夫ですか？
私は大丈夫です。
大丈夫ですか？はい。高野さんは大丈夫ですか？
大丈夫です。
はい。はい。ということで、じゃあ、はい。本日は今日、この辺で終わりということで、でまた来月、はい。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、失礼いたします。
失礼します。